舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。ななこちゃったラジオ木曜日。さてここからの時間はスタンドバイミーのコーナーをお届けします。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれて、どこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで行ってまいりました、北海道。
ですよね、生まれ故郷ですよね、行ってまいりましたのは。
そうですね、生まれたところと育ったところと両方行きました。
なるほどなるほど、はい、に行ってきはったんですか今回は。
そうです
なるほどなるほど。SNS でちょっと写真がね上がったのをちらっと見て、あ、弾丸で行ってきたんかなと思ったら、行ってきは、久しぶり行ってきたのは。
そうですね、今年初めてですね。
あ、なるほどね、
はい。
このトークね、前回のワークも入れながらちょっとさせていただこうと思って早速僕なるほどって言わせてもらってますけども、
さすがさりげなく入れちゃった。
いろんな人とは会ってきたんですか向こうで。
はい、会いました。家族と友人と、
なるほど、
はい、やってきました、う
ん、でしっかりなるほどトークしてきたんですね
そうです
でも久しぶりに会う方も結構いらっしゃったのかな。
そうですね、それこそうちの今10歳になる娘が赤ちゃんの時以来の、
うん、ああそう、それは喜んだでしょ、
中学時代の友達に会ってきまして、でそれも私、うん、今回ちょっとあんまり時間がなかったんで、うん、友達誘わなかったんですよ、帰るねって、うん、でも、うん、SNS に北海道帰ってきたよっていうのをちょっとストーリーズに上げたんですね、うん、そしたらそれを見て、え、帰ってきてんのどこみたいな連絡くれた子が一人いて、うん、でその子とちょっと時間がたまたまあったもんで会ったんですよ。でどこ行くってなって、でその同じ中学時代の友達が店出したんで、うん、その子のとこ食べに行こうかみたいになって、
なるほど、
はい、会いに行ってきました。
そうですか、ね、やっぱり久しぶりに会う人って親睦を深める、やっぱりその時の過去のね、うん、昔のいい思い出がやっぱり満載なので、でそれと今とこう照らし合わせて、なんかこう懐かしさと新しく変わって、ね、変化していってるその目の前の人をこう照らし合わせで楽しむっていうね、
うん
うん、そういう時間が保ててね、持てたんじゃないかなと思って、とても今なんか伝わってきました。
うちのちょうどね、祖母が今年の夏に亡くなったんですけれども、うん、その時もう北海道にいるもんだけでお葬式するし、うん、帰ってこんでよいと、
あ、はいはい、
言われてたんです、うん、でその時はもうちょっと帰らなかったんですけれども、うん、それでもちょっともやもやしてたんで、うん、ばあちゃんにも会いに、うん、お墓参りにも行かせていただいて、うん、今回それが一番の目的だったかなと思うんですけれども。
そっかそっか、じゃああれですね、一つの節目をちゃんと刻めたって感じですかね。
そうですね、
よかったです。もうそれを聞きたくて聞きたくて、このなるほどトークとともにですねやらせていただきました。
ありがとうございます。はい、はい、それではここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお届けいたします。ななこちゃったラジオ木曜日、ここからの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士善の提供でお送りいたします。さて本日は第一木曜日ということで、毎月恒例のスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあ時田さん、
はい、
早速、生きがい論に移ってまいりましょうか。
はい、わかりました。じゃあ、今日もね、生きがいの本質っていうね、飯田先生の本から、読ませていただきたいと思います。
はい、お願いします。
これまで病気やハンディキャップを持つことということでね、うん、まあ、それを題材にやってきましたけど、前回から引き続いて今日もね、本当の名医、この名医という あのお医者さんですよね、うん、の観点から見た部分ということでちょっとお話しさせてもらいます、
はい、
今日は病気であることも順調のうちっていうね、順調なんだっていうね、今ねあのラジオを聞いてる方でご病気の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、この生きがい論の中で言っているこの新しい、死生観、生きる死ぬですねの観点で、人生観、家族観、ね、ここからちょっと文章を読みたいと思います。まあそういう観点を持つために、病気は悪いものというだけではなく、自分を成長させてくれるものであるとも考えることが大切ですと。で、私たちは病気になったとき、自分は被害者だとか、自分は損をしている、自分は失敗し挫折した、自分はかわいそうな状況にあるとだけ考えて、やり場のない、怒りや、医療機関の、関係者への苛立ちや、家族への、罪悪感などに取りつかれ、ますます、自分を出口のない苦しみへと追い込んでしまいがちです。しかしそもそも思い通りにならないことこそ価値があるというこの前提に、よって考えれば、人生で思い通りにならないことの代表例の一つである病気にも価値がないはずがありません。もちろん病気には価値があるのだからどんどん病気になりなさいとか、病気には価値があるのだから治す必要はないなどという議論を訴えるつもりはありません。要するに、人生には病気になるからこそ体験できる貴重な学びもある。その学びを体験するために必要に応じて病気になるということもあり得るという考えで、その意味では今自分が病気になっているのも、もしかすると予定通りに極めて順調なことなのかもしれないと納得してみてはいかがでしょうかっていうことでね。で、まあこういう考え方をもとに、医療機関にいらっしゃるドクターのね、まあ、さまざまな臨床データをもとにこんなお話があります。
はい、
人間というのは、あの病気になってしまうと、やっぱ必死になりますよね。早く治したい。それがすごい重い病気だったりしたら、なればなるほど、その頭の中の柔軟性がなくなっていく。うん。その余裕がね、なくなる。
確かに、
ね、例えば交通事故とか起こしちゃったらもうねパニックっちゃって頭真っ白になってみたいな、
そうですね、
なりますよね。でその先ほどの考え方をもとに、問題の受け取り方や、すなわちその人の思い込み、そのなんでこんななっちゃったんだっていう思い込み、そういうのを新しい、さっきも言ったようなこれ意味あるんだっていうふうに変化をさせることで、問題の意味がまず変わってしまいますと、ね、で、患者さんの抱えている問題の受け止め方に変化が起これば、これまで問題にとらわれてきた縛りとでも言えるものがから外れてしまって、かえって病気も早く治っていくことも多々ありますっていうふうにね。でね、これね、患者さんがね、こういうセリフがよくあるそうです。どういうセリフかっていうと、こういう考え方もあるよねっていうふうに、この人は心療内科の先生なので言っていくと、はっと気づいた瞬間に、あ、そうか、まあいいかっていうふうに、ね、なるそうなんですね。僕もあのカウンセリングの中で、まあいいやっていう言葉使おうよってね、そういう設定の中で生まれてきたんだから、まあいいかで、これ全部貴重なことなんだから体験しようっていう風に変わっていくと、やっぱり免疫力も上がるそうなんです。
なるほど、
うん、だから、まあ、病気にもいろんな病気あるとは思うんですけれども、それを本当に価値のあることだ、僕もあのたくさんのご病気になられた方、また末期がんの宣告を受けた方とのカウンセリングとかもやるんですけれども、やっぱり今回こういう病気になったことでたくさんの人の愛を感じることができました。本当にそういう方が多いです、うん、ですからもし今そういうなんか逆境ね、病気以外でもそういうところに今直面している場合ですね、なかなかそう思えないんですけども、
そうですね、
うん、ぜひこれを知ってるあなたがね、もちろん近くの方にそういう方がいらっしゃったら、ぜひそういうふうな働きかけもねしてあげていただきたいなっていうふうに思います。
はい、うん、
ゆかさんの周りはどうですか。ゆかさん自身は病気の経験とかおありですか。
私はうつになったことがあります。
あ、そうかそうかそうか、はい、でも今それがあったから今の私があるって、結局ね、
本当それがあったから私、うん、時田さんに出会えたと
思う。そんな大層なもんですか。いや、それは感激です。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。こちらこそ。
うん、だからやっぱりこう今までのこのさっきの本文の中にもありますけれども、うん、思い込みね、こうあるべきとか、こうなるはずだっていうのが、この病気によって変わっていくっていうこと、うん、大きなあのプレゼントじゃないのかな、宇宙からのプレゼントじゃないのかなっていうふうに思います、
うん、なるほど、うん、いや あのかねてからね、うん、あの時田さんがこの思い通りにならないことこそ価値があるというお話してくださっていますけれども、うんうんうん、まあ、今回で言うとこの病気、うん、これも順調なんだよというお話、この考え方なかなかできないですよね、
うん、だからこれはやっぱり僕に対してこう相談を持ちかけられる方にだからこそ言えることなのかもしれないんです、僕はまずおめでとうから始まりますからこんなんなんですって言っておめでとうってはぁみたいな感じでね、うん、やっぱりそういう、うん、あのインパクト、うんうん、今回のコロナもねまさかがどんどんどんどん起こって、まだねコロナはなんか収束したようで経済が収束してない状況の中でまさかが起こってる方たくさんいると思うんですけども、うん、であるがゆえにこれも意味があるというところにまずその観点に
ね
立ち位置をそうした上でじゃあ何ができるかな、こんなもん楽しまれへんわという人もたくさんいると思うんですけど、でもそこが大きな大きなね今回の人生で設定した、あのお一人お一人のハードルじゃないのかなというふうに思います、
はい、そしてねもう一つまあいっかというセリフが出てきましたけれども、なんかねこれ肩の荷が下りる感じしますね、
あのまあいっかとかそういうねあのなんか世間一般的に言うとねすごくなんか優柔不断というか、適当というかねあの適当でいいんですだから僕ももともとはもうがんじがらめに生きてきた人なので、どうでもいいなんて言葉使えなかった人なんですけども、
いや無理ですよね、そんなこと言うの、
でやっぱりこう 僕のメンターからレッスンを受ける中に、時田さんどうでもいいって言葉使ったことないだろうって言われて、ないです、はい、今日から使いなさい、
へ
いちいちどうでもいいって言いなさいって、
へ
どうでもいいとめんどくさいと、まあいいかこの3つです
、ね、言っちゃいけないようなワードの気がしますけれども
そうそうそう、だってお仕事とかはねやっぱやるじゃないですか、ゆっかさんも、いついつまでこれしないといけないって、
もちろん締め切りとかもありますのでね、
で口ではめんどくさいめんどくさい言っていいんです、でもやるんだから、めんどくさいっていう、もうどうでもいいとかいう時になんか心のバランスがねなんか取れるような気がします、ま
あ、
実践して思ったんですけど、ぜひやってみてください。
なるほど、まあ、それ言うだけただですもんね、言ってもやることはやればいいということですね、
なんか眉間でしわ寄せて、なんかこうってなるんじゃなくて、まあめんどくさいめんどくさいって、こんなこと本当はしたくないって、心のバランスを取る意味ではすごくいい言葉かな、
本当ですね、そしてまあいっかということでね、ちょっと一息ついていただいてもいいですし、前回のワークにもありました、どんな自分も OK、ここで出してきていただいてもいいんじゃないですか、
OK、ね、ってね、めんどくさがる自分も OK、
めんどくさい自
分も OK、 そう、いい感じだからね、自己肯定感が上がるってことがやっぱ全てだと思いますね、
本当ですね、どんな自分でも OK 出せたら、 そんな、ね、ピンチになったり、あの病気になったり、締め切り間近になんかいろんなトラブルが起こったりしても乗り越えられそうですね、
本当にそう、同じ直面するのであればね、やっぱ楽しんじゃいましょうって、ここのメンタリティの強さがね、やっぱりあらゆる分野で通用します、
はい、
目指しましょう、
はい、目指しましょう、はい、ね、このラジオのリスナーさんは仲間だと思ってますので、
はい、同志です
、ね、大変な時こそまあいっかと、ちょっとね、なんだろう、このグーってなってる心をふわっと緩めてあげる、
解き放つ、
そうですね、そんな瞬間を一日のうちに設けてあげてもいいんじゃないかなと思います。
ななこちゃったラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。
時田さん、
はい、
私天才と思いません？
いや、この先ほどですね、Don't worry be happy の曲のイントロがかかった瞬間に僕の体温が2度ぐらい上がりました。これなぜかというとね、ラジオ聞いてらっしゃる皆さんわからないと思いますが、僕が今日この本文を読んでね、まあいいかっていうね、文章が出てくるなんてゆかちゃん全く知らないのにもかかわらず、この Don't worry be happy がかかるというなんというこの、毎回思いますけど、この神がかりなこの生放送
これね、ポッドキャストで流れないのが本当残念なんですけどね、
本当、まあ、ここのセリフ聞いてもらえるから、
はい、今ねボビー・マクファーリンの Don't worry be happy を流したんですけれども、これがねなんともさっきのトークにぴったりという、
まあいいかってね、Don't worry、いやー本当鳥肌また立ってきた鳥肌がね何かこう神がかりなことが、ね、
私天才やと思うわ、
素晴らしい、
自画自賛、
いや本当に僕もそう思います
はい、ありがとうございます、はいはい、まあ、
ということで、はい、何喋んにあったっけ、
11月の宿題をお願いします、はい
11月の、ワークはですね、今までこのコミュニティワークということで5回やってきましたけど、はい、まあ、6回目ということでこの取材ワークっていうので、
ね、取材、
はい、まず一つ目として、うん、まあ、相手との人間関係を深めていくメソッド、ね、方法論として、まあ、取材、ね、新聞記者とかの取材のように相手の方にね、この人生のストーリーを語ってもらうっていうことをね、ゆかちゃんならやってるんだと思うんですけど、
あ、もう毎週やってます ね、
はい、まずはあの今回はあの苦労話編ということで、
へ、
今までの人生で辛かったことは何ですかとかね、うん、人生の谷間体験などありますかっていうことがことをまず問いかけて、相手の方が あの苦労があったから今がある、さっきもねちょっと話しましたけど、そういうストーリーをねぜひ取材してくださいっていうことです。でそれをいろんな人から聞いて、うん、そのベスト10を自分で作るとかね、ベスト5を作る、こういうことをねぜひあのこれファイあのプロファイリングっていう形でね、うん、あのメモに書き留めて自分の手帳にファイリングしていくっていうような形で、もし楽しみながらやっていくと、うん、実はこれをやっていくとですね、人間関係が大きく変わっていくっていうことが起こります、うん、
はい、
ね、まあ、ゆかちゃんずっとやってるからあの当たり前のようなことになってると思うんですけど、やっぱり分かるでしょう、その人との距離感がすごく縮まるのを感じますよね。
これね、私本当に人の話聞くのが仕事みたいなところがあるので、うんうん、よくその苦労話とかもお聞かせいただくんですけれども、うんうんうん、もうその人のファンになっちゃう
ね。そうですよね、
うん、
で逆にね、聞いてもらった側はまたね、この自分のことを知ってくれてる人が一人増えるということで、すごい人間関係が深まるんです、
うん
うん、あの時のみたいな感じよくあるでしょ、あの時はどうもみたいな、これなんですよ。でやっぱり人生っていうのはどんな人と関わるかなんです、人間関係なんですよ。
そうですね、
うん、だから今さらね、あのゆかちゃんにこういうメソッドをお伝えしてもやってるやってるみたいな感じなんでしょうけども、ぜひあの皆さんもこれを実践していただきたいなと思います。
はい、うん、これねやったことない方からしたらちょっとね、あのハードルの高いワークかもしれないですけれども、もう本当に身近な方でいいと思いますの です、ぜひね、あの苦労話ですね、うん、その人のことをこう自分が新聞記者になったような気持ちで取材をすると、
そうです、
で相手の方に人生のストーリーを語っていただくということなんですが、うん、まあ、もちろんねその方の人生にもいろんなご経験あったと思いますが、うん、今回は苦労話ということで、うん、何かちょっとエピソード一つ、ね、
そうです、
お伺いして、うん、でそれが何人か聞けたらちょっとベスト5みたいな感じで、うん、そのプロファイリングですか、
していってほしいと思います、
うん、していってほしいなというのが今回のワークですね、うん、
これ大きく人間関係がこう豊かな人間関係を作っていくことがね、やっぱり生きがいにつながっていくんです、絶対に、うん、ぜひこれをね日々やってほしい、興味を持ってほしいですね、周りの人に、
うん、はい、ということでね、ぜひこちらも1ヶ月通して実践してみてください。そして今日はねラジオなので、この後は舞鶴で自分にご褒美の日ですね、
はい、そうです、いつもの古民家宿西館さんでね、この後、させていただこうと思っています。それあ、この後5時からですね、
はい、
やらせていただきます。で、明日はですね、うん、あの毎週毎月第1金曜日ということで、もう定例になった、東舞鶴のシュフロアさんでね、
はい、
午前10時から12時、1回目2回目は1時から3時ということで、気候セミナーと、未来塾ということで、この未来塾っていうのはね、いつも言うように子育てしてるお母さん方のいろんな、ご相談に乗るっていう、そういうことをさせていただきます。はい、それから、毎月これもね第2日曜日ですね、
うん、
これは、久美浜で、寄り道マルシェということで町おこしイベントとしてね、ここでもあのこのサロンの中で、カウンセリングもボディケアもさせていただきます。
はい、
で最後に、この先ほど言った未来塾ジュニアというのをですね、
うん、
これ今までの心得塾の子ども向けバージョンということで、小学校5年生から中学校3年生までのこの5学年を対象として、うん、この心得塾の内容、人生の原理原則もお伝えするというのをいよいよ始めます。まあ、これほとんどがね心得塾を受けられた親御さんのお子さんなんですよ。
なるほど。
でやっぱり、ここの中では日本の歴史観とか、あと僕がずっとやってきてる経済学とか、そういうこともちょっと子どもさんたちに教えちゃおうと。
ちょっと5年生から中学校3年生でしょ、
はい、
難しいことないです？
あの子どもでも分かるようにね、あのドラえもんの話を通したりとかなんかそんな感じで
分かりやすく例えてくださるんですね。
そうですね、簡単な言葉で、またそれを横で聞いてらっしゃる親御さんが一緒にまた復習ができるっていう、ね、そ そういうものをやるんで、まだ楽しみにしていただきたいと思います。
すごいですね、未来塾ジュニアが始まるということで、はい、小学校5年生から中学校3年生までを対象にした心得塾ということですね、はい、人生の原理原則だけではなく、教科書には載らないような歴史学、うん、また経済学についても分かりやすく、小学生、うん、中学生のお子さんにも分かるような言葉で、はい、教えてくださるということで、はい、すごいですね、こんな時期にそういうお話を聞いたお子さん、どんな大人になるんだろうって思います。
いや本当です、まあ、親御さんが心得塾出た親御さんの言ってることを子どもさんたちが実践してたりして、それをさらに深めていこうということでスタートすることになりました。
すごいですね、はい、楽しみ。これ、はい、いつから始まるんですか。
12月からです、うん、で11月中はこれのオリエンテーションをね、随時やらせていただき、それもまたホームページの方で見ていただければ、興味のある方は、はい、ご覧いただけると思います。
現在そしたらお申し込み募集中ということでしょうか。
そうです、そうですね、
はい、はい、興味のある方はぜひ TWM プロジェクトさんのホームページだったり、はい、Facebook ページだったりで、はいはい、アクセスしていただけたらなと思います、はい、
よろしくお願いします。
はい、そして人生の取説心得塾の初級編、はい、こちら大人バージョンも続いてますか。
大人バージョンね、うん、今日から第1期生がまた新たにスタートで、はい、今日8人の方が受講されることになってます。
増えたんじゃないです、
はい、増えました、はい、駆け込みで今朝1人追加になりまして、ちょっとこっちも楽しくねやっていきたいと思います。15週間にわたってやっていきますので、はい、
面白いですね、はい、はい、ということでいろいろお知らせいただきましたけれども、気になる方はぜひね、はい、ホームページなどチェックしていただきたいと思います、
はい、
お
待ちしてます、
はい、本日も TWM プロジェクト代表時田康弘さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けいたしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。